ハピーのおしゃべり交差点。こんばんは、ハピーこと飯塚篤です。今日も聞いてくださってありがとうございます。そんな風にいつも通り始まりましたけど、いつも通りじゃないポイントが一つあります。放送時間ですね。今週からですね、ハピーのおしゃべり交差点、この番組は、金曜深夜23時からのスタートとなりました。放送時間がですね1時間、繰り上がったわけですけど、これによって聞いてくれる、皆さん、聞いてくださるあなたがですね聞きやすくなればいいななんてことも思っております。あんまり遅いとね寝ちゃったりするでしょうそう、0時からね23時への移動っていうのはね、まあ、それほど大きな移動ではないですし、あとは深夜帯ということで雰囲気も同じ雰囲気でそのまま行けるしということですね、局の方からお願いが来て、僕的には全然問題なかったんですぐに OK をしたんですけれど、皆さんはねちょっと今日聞いていただいてる、あなたは大丈夫だと思うんですよ、ね、ちゃんと聞けてるんだからリアルタイムで。これをねアーカイブで聞いてる皆さん、忘れずに覚えておいてください、放送時間が変わりました、金曜日の深夜23時スタートです。間違えないでね、ぜひぜひこの時間帯を覚えておいてください。アーカイブで聞けるとか言ってね後で聞こうとかそういうことじゃなくて、リアルタイムを聞いてほしいんですよ札幌の皆さんはね電波で聞いていただいてると思うんですけれど、インターネットで聞いていただいているあなたもぜひぜひ、23時金曜日ねぴったんこでねリアルタイムで聞いてくれると僕はすごく嬉しいです。今日も一人語りでお送りしようと思います。ハピーのおしゃべり交差点。はい、そんな感じでですね時間帯がちょっと繰り上がって早めスタートのハピーのおしゃべり交差点なんですけれど、ちょっと噛みましたけどそのまま行きますですね、時間帯変わったといっても内容が変わったりとか、それからそのパーソナリティゲストの、こう形が変わったりとかそういうのはないので、ご安心ください。いつも通りに聞いていただければ嬉しいと思っています。そういうことでですね、一人語り月間第2週目ということでですね、先週もお話しした通り、なかなかその東京の、感染者数がですね、日々あれですね、4桁単位、4000人5000人という日々をこう、日々やってきては、繰り返しという状態になって、なかなかねゲストさんに来ていただくその間の、危機管理といいますか、難しいところがあると思うんで、ちょっとですね様子を見ようかなと思いまして一人語りを始めました。一人語りご存知の通りで、以前もね2月ぐらい前になりますかね、1月間5週間、一人でおしゃべりをしましたけど、あれはあれでねいろんなところから反響をいただいてですね、ハピさんの一人語り面白いのでお願いしますとか、こういう話題について喋、ってくださいみたいなリクエストなんかもいただいて SNS とかでね、ちょっとねこれなんか手応え感じちゃったなみたいな感じのも、ありましたけれど、さて、先週のですね放送を聞いていただいた人は、なんとなく流れが、分かったと思うんですけど、先週はですね、僕と、カレーの出会いといいますか、僕がですねカレーを食べ歩くようになったきっかけのような話を30分お送りしました。最後ぐらいになんですけれど、先週の、あれですね、エンディング手前ぐらいのおしゃべりで、出てきたのがブログなんですね。僕はですねブログを今一つ持っていまして、これはですねプラットフォームとしては今3つにわたって、ブログを書き続けているんですけれど、基本的にはそのプラットフォームが変わっても同じことをやる、同じ内容を書くということで、カレー専門ブログ、プラスアルファでライフスタイルブログということでやってきたんですけど、そのブログがですね今で考えて16年前スタートかな、そのブログの話を今日はしようと思ってます。ブログなんですけどね、もともと僕はその文章を書くのがとても好きで、 まあ、その、文章を書くのが好きというその前に大前提として本を読むのがすごく好きだというところがありまして、ですね、まあ、弱い50何歳ということでですね、老眼が入ったりとかですね、細かい字がちょっと大変だったりとかいろいろありまして、最近はすっかりちょっとですね活字離れをしてしまってるんですけれど、そうは言いながら紙の本からちょっと離れてますけれど、電子で読んだりとかね、まあ、日々仕事をしたりその、ウェブを見たりしていて、活字をこう拾っていくというその状況っていうのは、そのなんて言うんでしょうね、人生手日記にという言い方は大げさですけれど、今までになく文章を読んでいるな、書いているなという感があるのが、2021年8月の、僕の思いなんですけれど、子供の頃からねすごく本が好きだったんですよ。たくさん本から影響を受けました。例えばですね、僕の趣味のアウトドアなんかは、アーサー・ランサムというですね、イギリスの児童文学の、作家がいます。1920年代の人かな、イギリスの、ね、ノーフォークという湖沼地帯、湖沼地帯っていうのはあれですね、湖とか沼がたくさんある場所ですけど、ノーフォークの、ね、田舎で、子供たちが、そうですね、6、7歳ぐらいから15歳ぐらいまでの少年少女が、ヨットをその、操って冒険をするみたいな、そういうシリーズがあったんですよ。ツバメ号とアマゾン号という本だったんですけど、それには随分影響を受けましたね。すごく影響を受けてます。その文章もちょっとクラシックで良かったっていうのもありますし、あとは僕のアウトドアの部分のね、根っこを作ってくれたような本だと思っています。あとはですね、 SF ものすごく好きなんですよ。特に海外 SF ですね、早川文庫と、あとはあれですね、草原推理、紫、ラベンダー色の、背表紙と、あとは水色の背表紙のね、文庫本ばかりが僕の本棚にいっぱい並んでますけれど、そういうものもすごく読んで影響を受けました。冒険小説なんかもたくさん読みましたし、そんな感じでね、文章をとにかく読むのが好き で読んでいたら書くのも面白くなってっていうことで、子供時代、小学校、中学校、高校、作文するのはね割と嫌いじゃなかったんですね。高校時代は友人と同人誌を作ってたりしました。同人誌って言ってもね、今いわゆる言うところの薄い本とかああいうものではなくてですね、もうちょっとこうなんて言うんでしょうね、文学寄りでもないんだよな、あれは。まあいわゆるだからそのサブカルチャーというかユースカルチャーというか、そういう感じのちょっとこう内輪受けのね、薄い本を作ってた時代もありましたし、やっぱりその、本を読む、それから、物語を書く、それから出版だったり、そういうものにはすごく子供の頃から興味がありました。でね、ブログなんですけれど、ブログはね16年前に始めたんですよ。ですから2005年の2月だったかな、スタートしたのが、2005年の2月、今からずいぶんもう前ですけど、いわゆるその2000年代の頭っていうのはインターネット時代なんですよね。インターネットの始まりの時代なんですよ。で、ブログで言うとですね、というかインターネットっていうのは約20年強かな、もう、ぐらいの、それくらいしか歴史が実はないというね、こんなに当たり前のものになりましたけれど、インターネットって意外と歴史が短くて、ね、なんかそういう感じしないんですけどね、もうねちょっとインターネットがない時代ってもう思い出せないぐらい、になってしまいました。そういう中で2005年っていうのはね、2005年がちょうどですね、ブログのベータ版の時代だったんですね。プロバイダーブログ、いわゆるそのなんていうのかな、ライブドアブログだったりとか、いろいろあるじゃないですか、プラットフォームサービスが、ああいうそのプロバイダーがブログサービスを、ベータ版で開始したっていうのはだいたい2004年とか5年ぐらいが多かったようなんですよ。なので、いわゆるね、なんていうか、タケノコの、ね、雨の後のタケノコのごとくというその言葉がありますけどね、このタケノコ、あれみたいなもんでね、とにかくブログがバーッと広がった時代で、そのベータ版の時代に僕はですね、まあいろいろありましたよね、なんだっけな、ブログのサービスいろいろなところがやってました。 FC2 とかライブドアとか、今でもやってるところもありますし、サービスを終えてしまった、ブログのプロバイダーブログなんかもあります。僕が選んだのはヤフーブログだったんですよ。そしてですね、ヤフーブログがですね、まあなんというか難しい、気難しいブログでした。 システム的な問題もあっていろいろですね辛い思いを文章全部消えたりとかですね表示がへたれだったりとかいろんなのがあったんですけどなんだかんだで、ね、続けちゃったんですよ。でその、Yahoo ブログがですね約2年ぐらい前だっけ確かなくなっちゃったんですよね。サービス停止ということで結構な衝撃です。まあもちろんですね無料で、なんていうかサービス提供をされているものなので終わりが来るというのはもちろん、どこか頭の中にあったんですけれどまあいざ来てみると大変でとにかくその引っ越しをしなければいけない。文章っていうのはその他の人にとってはどういうものかわからないですけどそれでもやっぱりね文章を書く人っていうのは自分の文章を自分の財産だと思ってると思うんですよ。僕なんかは本当にそれは強く思っていてなんとか引っ越しをしなければいけないアーカイブを残さなきゃいけない。これこのままの状態で読めるところをどこか別のところに作んなきゃいけないってことで、まあ、頭をひねりまして Yahoo ブログからねいくつかプロバイダー移行先プロバイダーっていうのをね他の、会社のね、プラットフォームですけど紹介されていてでそれはね使わなかったんですよね僕は。いろいろ調べて、FC2 がいいんじゃないかと。でなんでそれにしたかっていうと後でねデータを引っこ抜きやすいんですよ FC2 は。いろいろとで、まあ一度そこにアーカイブして今までのものを読めるようにしておかなければいけないというのが一番大きかったんですけれど後でね一つのブログにまとめたいというその、部分もありましてだからそのデータ移行がその後も簡単な、ブログサービスを選んだということなんですね。でまあそのアーカイブをしてですねで FC2 でそのまま続けたかというとそうではなくてですね、もう2年前ですよねどうしようかどうしようかいろいろ迷ってですねノートというサービスが割といいぞという話がこう回り始めてですね、じゃあノートでやってみようかなって言ってノートで書き始めたんですね。しばらくの間ノートで更新をしていたんですけれど、約2年前ですねもう運命の出会いがあったんです。それが今のブログ、完全オリジナルのブログなんですけれど、サーバーもね、場所を作っていただいて今運営してもらっていますけれど、これがですね今私がこの放送をね収録しているここデジタルキッチン、ここを運営するサンブロードバンド株式会社、サンブロードバンド株式会社の、菅野代表との、出会いから始まったんですね。あれはですねマロンさんです。ご存知、日本で初めて、フードスタイリストですね、テーブルコーディネーターという言い方よりもフードスタイリストが正解だと思うんですけれど、いわゆるですね雑誌だったりテレビだったりの、食のシーンをコーディネートするというようなお仕事を、もう日本のね、そこら辺のお仕事の先駆者なんですけど、とあるパーティー、あれはね、確かですね、グルナビの一品という、コンテンツがあって、僕当時、それの、ライターをやってたんですけれど、マロさんもね同じくやってらっしゃって、クリスマスのパーティーで、レストランでお会いしたんですよ。それで仲良くなっていろいろお話をするようになって、ハビさん今度私のスタジオ遊びに来ないって言われてきたのがここデジタルキッチンだったんですね。マロンさんは、デジタルキッチン、ここのねサンブロードバンドでマネジメントをこうやってもらっているというその、立場がありまして、で、マロンさんがこの今僕がねこの録音をしているこのデジタルキッチンというこの場所のプロデュースをやってるんですよ。で、彼のなんて言うんでしょうね、その活動拠点であり、まあ、例えばお料理教室をやったりとか、メーカーさんのね、デモなんていうのをここでやったりとか映像を作ったりそういうのをやってらっしゃったんですけど、ハビさんもここで何かやればいいじゃないってマロンさんが、言ってくださって、でここに連れてきていただいて、で何度かそのここに足を運んでいる時にですね、デジタルキッチンで行われた小さなその、集まりパーティーのようなものがありまして、マロンさんのねあれはねマロンさんの夜会だったか、それとも料理教室じゃないな、確か夜会だな。その時に、ここのね、サンブロードバンドの代表の菅野さん、菅野社長とお会いしたんですよ。それで随分その時に長いおしゃべりになってすごく楽しかったんですけど、マロンさんがねまあああいう方なのでホスト役ですから、とにかくその皆さんいろいろなところにそのね 駆けずり回ってその、お客さんに気をつかなきゃいけないから、僕は逆にマナさんに気をつかって、マナさん僕はいいからいいから皆さんとこ行ってっていうのをやってたんですけれど、その時に菅野社長がお相手をしてくださって、すごくおしゃべりが楽しくて、でそれがご縁で、ハピさんもしよかったらば、うちでちょっといろいろやらないっておっしゃってくれて、本当ですかっていうので、でホームページを作っていただいて、ホームページの中に、ブログを組み込んでもらった、でそこで更新をするようになったという流れで、今のブログがあるんですね。ですからブログとしてはカレーですよというタイトルのブログっていうのは16年間続いているんですけれど、そのうちのですね、一番最近の2年間が、ここの新しいブログで更新がなされていて、で最終的にはね、FC2 とかノートの、データを、今あるブログに一本化するっていうお話もいただいていて、まあ、なかなかそのそっちの方はその急ぎの仕事ではないんで後回しにはなってるんですけど、そのうちそう、なんて言うんでしょうね、私の今のブログで、第1回の記事から読めるようになるんじゃないかと思って、楽しみにしています。そんな感じでね、長く長くブログを書いてきてるんですけれど、その2005年、からまあそうですね 5,6 年かな、それくらいしてからその SNS というものが出てきたのかな、ミクシーあたりからね、いやもうちょっと早かったかな、でただね、そのブログをやってましたけれど、そのブログの中でですね、SNS 前夜ということで、インターネットでの、それからあとはまあオフ会なんていう言い方もありますけど、インターネット以外でのコミュニケーションっていうのはですね、ブログが割とキーになっていったというところがあったんですよ。僕のブログカレーですよというですね、カレー専門、ほぼ専門ブログですね、あちらでですね、いろいろファンがついてくださったりとか、書いてくださってる、コメントを書いてくださってる方もその、ブログをね持っていていろいろ書いてたりとかで、交流がいろいろ生まれて、でその中でいろいろとですね、僕が主催をする、オフ会なんていうのあったりしたんですよね。あの当時はまだまだなんというか牧歌的だったというか、緩かったというか、コメント欄でみんながそのじゃあいついつにやりましょうか、あそこに集まりましょうかみたいな、割とオープンな感じでやっていて、でそこに飛び込んでくる人なんていうのもあんまりいなくてね、なので安全でほんわかした感じでみんなで集まっては、そうだな、当時どれぐらい 14,5 人なんていう時もあったし、6,7 人なんていうちっちゃい規模でもありましたけど、たびたびオフ会なんていうのをやってまして、でね、面白かったんですよ。そのオフ会ですごく面白いことがありまして、あれいつだったかな、もう10年以上やっぱり前なんですけれど、年の初めの第1回目の新春の、オフ会をやったんですけど、すごい人が来ちゃったっていうのがあってですね、そのオフ会だったりとかで仲良くなって、一緒にいろいろなところに遊びに行ったり、ご飯を食べに行ったりというね、仲間が少しできたんですけど、その中にですね、光学機器メーカーの、社長がいたんですよ。もう本当にメンバーいろいろで、高校生の男の子がいたり、そういう社長がいたり、主婦の人がいたりって、本当に皆さんバラバラの人たちが集まって、まあ、そのバラバラさ加減がすごく刺激的だったんですけれど、面白かったんですよね。でその中にそういう社長がいてですね、まあそのカレーのいいところはですね、例えば高校生と、その社長、僕とその社長が、一つのお皿をテーブルに挟んでおしゃべりをすると、その立場関係なく、性別関係なくですね、同じ目線になるんですよ。食べ物ってそういうところありますよね。同じ共通の一つのもので、食べる体験っていうのは、まあそれを食べるわけですから、二人とも同じ体験になるわけで、それでケンケンガクガクっていうのはね、まあ面白いですね。立場を超えて、なんでしょうね、タメ口まで言いませんけども、そういう勢いで自分の意見をストレートに出せる、そういうのをやってる中でですね、僕がだからその社長に、山盛りっていうそのタイカレーのレトルト知ってるって言って、 お前なんか社長業やってて金持ちでいろんなうまいもん食ってるからレトルトなんか食わねえんだろみたいなことを言ったら、いやいや食うよ食うよ、知ってるよ山盛りうまいよなあれって言って、あ何知ってるんだ、2だねいいねみたいな話になって盛り上がってて、いや知ってるも何もさってその社長がね、言ってたんですけど、いや知ってるも何もあれだよって、その会社の山盛り の社長って俺の友達だからって言われて、紹介してみたいな話になったんですよ。でまあまあ そんな話で本当にそれが紹介してくれることになってしまってちょっとびっくりしましてかなり動揺しまして、で、もう2021年現在、まあその三重の、食品会社であるその山盛りという会社です。まあ有名で、例えばセブンイレブンに行っても、ヨーカドとかね、いろいろなオーケーとかいろいろなスーパーマーケットなんかに行っても山盛りタイカレーありますし、で、メインの商品は実はタイカレーではなくって、釜飯の素なんですね。元祖釜飯の素、山盛りの。あれはね、ずいぶん美味しくて便利でいいものなんですけど、そっちも僕大好きなんですね。もともとは山盛さんはですね、お醤油の醸造メーカーなんですよ。で、まあ三重の会社なんで、ね、伊勢神宮にお醤油奉納したりとかそんな感じの、お醤油メーカーなんですけれど、現社長の三林さん、の代で、まああれですね、レトルトの、開発だったりとかその食品関係とタレ関係すごく強くやって、すごく成功してるという、その三林社長がですね、その、光学機器メーカーの社長に、紹介を受けてですね、お正月の、オフ会に来てくれたんですよ。まあ、三重が本社なんで三重に住んでらっしゃいますし、まあ、遠くなんですけど、お正月の、一発目の、あれですね、東京支社の、新年の挨拶みたいのにいらっしゃる日をですね、日程1日早くしてくれて、それで来てくれたんですよ。大久保のね、タイ料理のお店だったんですけど、まあまあ忘れがたい。もうね、偉い人なのに、とんでもない偉い人なのに、タクシーのトラックにですね、段ボール2箱も持ってきて、みんなにレトルトカレーをばらまいてくれて、なんて、もう嬉しかった。もう本当にちょっとね、言葉にならないぐらい、あの時は興奮しました。で、以来お付き合いが始まってですね、いろいろとお世話になったり、ことあるごとにお会いしたりとかね、三林社長はね、あれですね、タイフェスティバル、タイフェスティバルはね、東京、名古屋、大阪、いろんなところでやってるんですけど、名古屋のね、実行委員長なんですよ。で、名古屋のタイフェスに行って、山盛の三林さんと、ちょっとご飯食べたり遊んだりとかしたりとかですね、あとは、あの頃のブログの仲間とですね、あの時は5人ぐらいかな、タイで待ち合わせをして、それで、山盛の、タイにある工場の、ね、見学行ったんですよね。あれもかなり感激しました。で、それで、まあ、タイの工場見学の話出ましたけれど、最近だと3年前ですね、三林社長が、僕とですね、あれですね、南アジアじゃなくて、東南アジアの食にすごく詳しいですね、マニアというか、まあプロなんですけどね、コメンテーターをやったりとか文章書いたりとかしている伊能澄子さん、僕も仲良くしてるんですが、彼女と僕をですね、山盛の、タイの工場に呼んでくれたんですよ。ご招待嬉しかったなあれは。それが3年前でね。で、山盛のね、タイ、ライオン県のね、イースタンシーボードというね、工場群があって、工場団地があって、そこのね、工場の増床の、落成式があったんですね。それのこう、なんて言うんでしょうね、お坊さんを呼んでね、お祓いをしてみたいなところの、儀式を見せてくれて、いやあれは感激しましたね、本当に。そんな感じで本当に、なんて言うんでしょうね、ブログを通じていろいろな人と知り合いになって、コミュニケーションを取って仲良くなって、お付き合いが長くなってっていうね、人が未だにたくさんいて、楽しいですよね、こういうのね。 SNS の、ね、時代になりました。そういうものがすごくその簡単になったんですけれど、その SNS 時代のその前のブログで、交流をしてみたいのはね、ちょっと濃ゆくてですね面白くてですね、よかったよなっていう、そういう思い出ですね。ブログをやるとですね、本当にその自分の意見をかけたりとか、好きなことをね、書いたりとかできるっていうそのメリットもありますけど、それ以上に、コミュニケーション、読んでくれてる方とのコミュニケーションっていうのが取れるのがすごく僕は、価値だったと思います。それがね、僕自身の財産になって、例えばですけど今の、ここデジタルキッチンで、札幌シティ FM で皆さんに向けてラジオをね、放送しておしゃべりをしてみたいな、こういうねつながりもやっぱりその長くブログをやってたりとか、それから、コミュニケーションですよね、 SNS を使うっていうのもありました。あとは直接お会いしていろいろな方とお話をして、ちゃんと人と人とがつながらないと、たどり着くところまでたどり着かないな、そんな感じはねすごく強くしてるんですよ。今更ながら本当に今ちょっと 皆さんにねおしゃべりをしながら、ブログのことをね振り返りながら思っていたら、結局ブログで僕は何をやっていたかというとですね、コミュニケーションだったんですね。ブログというと SNS よりも一方的な発信に、なりがちだったりとか、まあそれはもうシステム上構造上の問題ですけど、というふうに思われがちなんですが、いやところがどっこい、意外とねコメント欄とかいろいろな部分でいろいろな形でコミュニケーションをとって仲間ができたりとかっていうのはありましたよね。今よりもスピード感はそれほどなかったですけど、それだけにその何て言うんでしょうね、相手とか自分を見極めてもらえるっていう時間もあったし、それだけにつながりができると、強く濃くなるというのは、ありました。だからね、誰かと喧嘩しちゃうなんていうのもあるんですよ、ブログの仲間で。それで未だにやっぱりその仲直りがねできてない人なんていうのって実はいますそういうのもあるんだよ、もちろんプラスだけじゃなくて、ね、マイナスっていうのがあったりするのも、まあ、コミュニケーションだし、それは当たり前だと思います。で、その当時、お互いに嫌だって言って、別れてしまった、友達とか、仲間とかっていうのも、僕はよく思うんですけれど、人っていうのはね、そのままではないんですよ。日々、変化して進化して変わっていく、考え方もそうだし、心持ちもそうだし、そういうのがあるので、その場で判断してその時は、袖を分かったとしても、でもゼロではないんですよね。僕はそう思ってるんです。ですから何かあったらば、またつながりができたりというのは必ずあると思いますし、それをね仲介してくれる、ブログ、それから SNS、まあ、大きく言うとインターネットですね、そういうものはすごく価値がありますし、インターネットで逆にコミュニケーションでうろうろしてしまったり、間違えた情報で苦しんだりっていう人もいるのは事実でしたね。あとは匿名でそのいろいろなことを誹謗中傷する人もいるんですけれど、そういう悪い面っていうのは割とフォーカスされがちなんですけど、でもいい面ってすごくあるんですよ。それを忘れないようにして、そうですね、あれですね、スターウォーズで言うとあれですね、ライトサーベルが緑色の方ですね本当に皆さんもね、そっちの善の力という方にね、顔を向けて、やっていくと必ずいいことありますから、誰かとこのコミュニケーションを取る、つながる、一緒に何かをやるっていうのは、今、そうですね、コロナ蔓延のこの状況の中でますます大事になると思うんで、インターネットの上でそれをやろうと思うと、難しかったりこんがらがったりすることもあります、あるけれど諦めちゃダメだと思うんですよ、ね。あとはだからそのネガティブにならないでいろいろなことをその考えてやっていくっていう、ね、努力というかそれを、ね、自然にやっていくというような、そういう力を、自分にね作っていくというのが僕は大事だと思っています。僕もそれを日々心がけてやっています。皆さんにフォースとご加護があらんことを。
ハッピーのおしゃべり交差点。
そんな感じでですね、スターウォーズでまとめてみましたけれど、本当にコミュニケーションツールというものはね、時代時代でどんどん変わっていって、ね、電信の時代があって、電話の時代があって、電話の時代の中でも携帯電話の時代があって、スマートフォンの時代があって、でスマートフォン上、パソコン上のインターネットの上でもいろいろなプラットフォームが変わってっていう、歴史がありました。その中で変わらないのは人の心だし、コミュニケーションの大事さだと思うんですよね。今日はブログの話ではありましたけど、コミュニケーションの方の話に、転がりましたよねさて遅くなっちゃいました。また今日もたくさん喋りました。そろそろ皆さんお休みください。お相手はハピーこと飯塚篤でした。おやすみなさい。
Oh, shut up, man.